シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は聖地には雲が巣を張るについて話します。
はい。
この作品は2023年4月14日公開で、デンマーク、ドイツ、スウェーデン、フランス合作ですね。R15 で118分、
うん。うん。
現代がホーリースパイダーですね。うん、で、監督がアリアッパシ、
はい、
で、脚本もアリアッパシさんとアフシン、カムラン、バーラミさ
ん
の二人ですね。で、映画 .com の説明と、ボーダー二つの世界の記載、アリアッパシ監督がイランに実在した殺人鬼、サイード・ハナイによる、娼婦連続殺人事件に着想を得て取り上げたクライムサスペンスということですね。
うんうん、
で、この作品は、2022年のカンヌ国際映画祭で女優賞を受賞しました。
うん、
あの、ラヒミ役の、あ、
はい。
うん。方が、女優賞を取ったって感じですね。
うん、
じゃあ僕から、感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
僕はめっちゃ良かったですね。
もう、
すごい面白かったです。
お
まあ、二つに分かれてると思うんですけど、前半パートと後半パート。
うん。
前半パートだけだったら、そんな、まあ、どっかで見たことある殺人鬼の話っぽいんですけど、
うん、
まあそこ自身も結構怖かったですし、
はいはい、
雰囲気作りとかすごい、まあ、ノワールとかいう感じじゃないかもしれないけど、まあその、すごい暗い夜で、うんうん、で、殺人のシーンとかもこう結構、韓国の映画を見るような、
ああ、確かに、うんうん。きついですよね。
きつい、うんうん、描写が多かったし、うん、まあなんか逆にその、主人公というかその、犯人が、バレんじゃないかっていう。
うんうん。
そのハラハラ感。
はいはいはい。
ほんとハラハラするとこじゃないんですけど。
うん。
やっぱ、そう、死体見えてるし、ね、足見えてんじゃんみたいなとか。
むちゃくちゃだなっていうね。ちょっとね。うん。
そういうところとかが、なんか、あとまあ、子供とか遊んでる普段の生活見せてたりとか。
うん。
まあ、いろいろそういう要素も含めて、すごい前半、まあ、まあ、その、さっき、まあ、よくある殺人鬼の話みたいなことは言いましたけど、でもまあ、それでも、そこの部分も楽しかったっていうところもありますし、うんうん、でもこの作品のやっぱ、他とこう違うところは、
はい、
後半パートというか、
うんうん、
捕まってからどうなるかっていうところですよね。
うんうん、
そこがあるから、もうすごい社会問題というか、
そうですね。うん、
ただのエンタメの作品じゃなくて、まあ、監督がすごい言いたいことがあるんだろうなっていうところが、あるし、
うんうん、
てかそのこと自身も、まあ、その、日本でも多分そういう差別意識はもちろんあるんですけど、
うん、
でもそれがもう顕在化して、しかも特に罰せられ、それについて、その感情については特になんか、咎められないイランの感じっていうのが、
うんうん、
まあ怖いというか、
そうですよね。はい。
まあでも、最終的にはちゃんと死刑にはなりましたけど、
うんうんうん、
でも、あそこの感情の部分っていうのは、うん、日本のネットとかでも、コメントとかで、ね、そういうこと言う人いっぱいいるじゃないですか。
ありますよね。はい。
そういう差別っていうか。
うんうん。
だからそこはすごいどこの国でもそう通じるなっていう気がしましたね。うんうんうん、まあでも特にイランとかそのイスラム教徒の中ではやっぱ女性に対する差別意識っていうのは、
うん、
まあいろんな映画でも描かれてるので、
はい。
やっぱ、まあそれはもちろん、どこの国にもあることだと思うんですけど、でもより強いイメージはちょっとやっぱ持っちゃいますよね。
うん。
うん。で、だから僕がなんか、イスラム法自身にそういう部分ってあるっちゃあるかもしれないんですけど、
うん、
でもなんかそのイスラム法の名を借りたミソジニなんじゃないかって気もしてて、
うんうんうん、
別にイスラム、そのムスリムの人だって別に女性に対して差別する人ばっかりじゃないと思うし、
はい、
だからそこをなんか縦に差別してもいいんだみたいな、ここにこういうこと書いてあるから、
うんうん、
俺たちは正しいんだみたいな風に、そのイスラム法を利用してる感じもすごい、するというか、
うん、
はい。だって別にモハメッドは別に お母さんもいただろうし、
うん、
奥さんもいただろうから、
はいはい、
うん、それすら別にするのかっていうとこもあるし、うんうん、だからそういうなんか自分たちのその欲望というか、別にその差別感情みたいなのを隠してるだけなんじゃないかって気がしますけどね。
うんうんうんうん。
で、あとなんかこの賞をもらった、
はい、
ザーラ・アミール。エブラヒミさん、ラヒミ役をやった彼女は、
はい、
そのイランでなんか、セックステープみたいなのが暴露されたらしくて、
お
イランにいられなくなって、
はいはい、
で、ヨーロッパかな、どっかに こう移住して活躍、あの、活動してるらしくて。
おお、それは映画の。
実際に。
後ですか前。
いや、前だと思いますね。
前
ですね。だから実際にそういうなんか、目に合ってるというか。
うんうんうんうん。
まあ、彼女自身もそのなんか、まあ、そういう嫌な目に遭いつつのこの、まあ、演じてるんで、
うんうん、
まあ、ちょっと関係はないですけど、まあ、その、なんていうか、全くこう、なんていうんだろうな、なんて表現してるかわかんないですけど、まあ、ちょっとなんかそういうところがある人なんだなっていうのが、後で知って、まあ、面白いっちゃなんですけど、なんか言葉なんて言っていいかわかんないけど、
うんうん、
そういう感じなんだなっていうのがありましたね。
うんうんうん、
で、これなんか、だから結局イランで撮影できないから、ヨルダンで撮影してるらしくて。
あ、そうなんですね。
あ、だから彼女も別にイランに戻ってるわけじゃない。
ああ、そうか、そうか。その辺はまあ、まあそれは当然危険ですからね。
はい。危険だし、うんうん、まあだからイランではその撮影させてもくれないから。
もちろん、まあそうなんでしょうね。
はい、
うんうん。
うん。でも、だから結局このことに対して全然反省してないというか、
うんうん、
こういうことを言わ、世界に発信すんなよっていうふうに思ってる人がたくさんいるってことですよね。
うんうん、そうですね。
うん。まあ、言論の自由もないし。
うん。
はい。まあ、うん。まあ、結構闇は深いなっていう気がしましたね。
うん、
うん。うん。はい。まあ、そんな感じです。
はい。
じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕もこれは見てよかったなっていう感想ですね。
はい。
で、他のイランの監督で言えば、パナヒ監督だったりとか、
うん、はい。
アスガル・ファルファッティ。はい。だとか、まあ、いくつか有名な監督っていうかね、僕も多分見たことある監督作品いくつかあって、はい、で、まあ、イランの現状を描いてる作品が多かったと思うんですけど、
はい、
で、アリアッパシ監督は、
うん、
ボーダーを見てたんですけど、
はい、
だからその作品からすると、あ、こんなその、社会批判的なというかね、現代の問題を扱ったような、あの映画も撮るんだなっていう、すごい、まあ意外というか、
うん、
そういうとこちょっとありましたね。だから、うん、なんだろう、もう少しエンタメ寄りな作品なのかなと思ってたら、
うん、
結構真面目でっていう、真面目ですけどもちろん重たい作品というか、
うん、
っていうとこがあってびっくりしたとこはちょっとありましたね。
うん。
うん、まあいい意味でっていうことですけど、
うん、
で、まあ松さんおっしゃったようにやっぱりその映画としてまず怖いですよね。ハラハラするっていうとこは。そうありましたよね。
うん。
うん、まあ、その、犯人がバレるかバレないかみたいなところも、もちろんあるんですけど、
うん、
うん。なんだろう、実際どうだったかちょっと僕も詳しくないですけど、
はい。
かなりなんかその、途中まではそうでもないのかもしれないですけど、途中から雑というか、
ずさんですよね。
うん、ずさんですよね。
うん。最初の。よく伝わらないな。
そうですよね。何人でしたっけ
?16 人かな、最初的に。
ね。だから、最初のうちはその、電話してたとか、
うん、
だから新聞に、その次の日の新聞にその自分が起こした事件が載るのを楽しみにしているというかね、うん、確認してるみたいな、いうところが描かれてましたけど、まあそれもちょっと気持ち悪いですけど、
うん、
なんか、まあ大胆不敵な犯人だったわけですけど、
うん、
まあでも意外と、まあ穴があるというかね、そういう感じだったんでしょうね。うん。の割には捕まんのが遅かったなっていうところですよね。
うん。
だから、まあ途中警察官も出てきますけど、
はい、
で、まあ官僚もそうですけど、まあ、
はい、
みんな揃って腐っているというかね、
うん
うん、もうどうしようもないから、まあジャーナリストが、まあ命を張るという、体を張るというかね、
うん、
っていう話でしたけど、うん、いや、なんかすごい話だなっていう、まあ僕これ映画を見終わってからこれ実話だっていうのを知ったので、
うん、
いや、だからより怖くなりましたね、僕は。
ああ。
これが本当の話だったんだっていうのを。まあ、どこまでね、事実を描いてるかわからないですけど、もちろん。
うん。
いや、だから、まあだから、他のイランの映画を見ても思うんですけど、
うん。
やっぱり、まあ言い方悪いですけど、ひどい国だなっていうのはやっぱ思ってしまいましたし、
うん。
未だにこんな風なのかって、まあその事件が起こった当時はもっと昔でしょうけど、
はい。
いうことを思いましたし、まあでもこれに近いのが今現状まだあるんだろうなっていうところは、
うん、
まあ本当社会、その国への批判というかね、体制への批判としてもすごく印象に残りましたし、
うん、
あとあれですよ、その宗教絡みの話ですよね。まあ、
うん、
松さんおっしゃった通りで、やっぱり僕もイスラム法に、まあ自分の都合のいいように使って、うん、まあこういうことをしている。 フェミサイドって言ったりすると思うんですけど、うん、の話なんだろうなっていうふうに思いましたね。で、なんだろう。まあ、描き方にもよるんですけど、その、犯人のサイド自身が、
はい。
そんなに、こう、何かを悩んだりとか、いう風でもないんですよね。確か僕の印象ではそうだったと思うんですけど、
うん、
本当に正しいことしてるみたいな風に思ってやってる部分があったりとかして、
うん、
まあ、より怖いなっていう風に思いましたし、うん、反省みたいなのも特にしてなかったですよね。
うん、なんか、実際の犯人のなんか解説読むと、
はい、
イラン・イラク戦争で、
うんうんうん、
戦争にずっと行ってて、で、機関兵らしくて、
あ
で、国のために尽くしたけど、全然、なんか、それが、こう、実ってないと。
うんうんうん、
国にとって、
うんうん
うん。で、何かこう、国のためというか、何かを成し遂げたいっていうことで、こう、犯罪に染めた、手を染めたんじゃないか、みたいなのを書いてたんですけど、
うんうんうん、
映画的にはそこをカットしてるっていうのは、ね、僕は良かったかなと思って。
ああ、なるほどね、
うんうんうん。そういう理由とか関係ないじゃないですか、この、うんうん、これやってることは。
そうですね。う
ん、そこにしたら、なんか、こう、エクスキューズみたいになっちゃうから。
確かに確かに。
だからよ、まあ、結果としていいかなと思います
ね。ああ、なるほど、はい。そうですね。それは僕もいいと思いますね、それで。
うんうん、
あと、その、結構衝撃的だったのが、家族もそうですけど、何より奥さんが、彼のしたことを悪いと思ってないっていうのがすごくびっくりしたところで、うん、本当に自分とその、娼婦みたいな人は全く違う人間だっていうふうに多分感覚で思っている。
うん。
あんな奴ら排除した方がいいみたいな。
うん、
彼は、
ま、子供もそうでしたもんね。
そうそうそう。そう。それ、まあ当然その二人によって育てられた子供はそうなるよなっていうところですよね。うん、まあ、負の連鎖みたいな風になってたんですけど、
うん、
あれ本当怖くて。
うん、他の女の人も言ってる人いましたもんね。なんかそのまあ、言ってるっていうか、身内も、
うんうんうん、
なんか、まあ本当は心情的には違うんでしょうけど、
うん、
その、対外的には、その、あんな娘なんて知らないわ、みたいな感じで言ってるし、
はい、はい。
娼婦に対する、こう、差別意識っていうのは、まあ根強いっていうのは、
そうですよね。
男女関係なくありそうだっていうのはありますよね。
だから、実際にそういうことがあったかわかんないですけど、その、主人公のジャーナリストが、奥さんにインタビューするシーンがありますよね。
はい。
そこで、なんか、旦那さんのやったことはどう思いますかみたいなの聞いても、
うん。
全然悪いことしたと思ってないみたいなこと言うんで、うん、いや、あのシーンはすごいなっていうか、なかなかないんだって僕は思いましたね。
うん、
僕の記憶では、それを擁護するみたいな人が出てくるみたいのは結構恐ろしいことだなって僕は思いましたし、
うん。あんまないですよね、そんな作品。
うんうん、普通反省してるみたいなね、うん、とか、すごい泣いちゃうみたいなね、
うん、
感じで描かれる。奥さんが多いかなって思うんですけど、そうじゃないところですよね、うん。だからもうそれが染みついているというか、もう、まあそれが普通みたいなふうに思ってるところでしょうね、きっとね。
うん、だあの奥さん、下手すると浮気の方が嫌だっていう思ってそうですもんね。
ああ。
殺したんだったらまだ許せる
わけで。そうそう。
それぐらいの勢いはありますよね。
そこどうなんだってちょっと思いましたけどね。
うん。
いや、サイードもサイードで、最初はそうじゃなかったのかもしれないですけど、もう普通に自宅に連れ込んでみたいな。
うん、
まあ、それはさっき言ったずさんなところですけどね。
うん。
うん、
もうなんか、後ろ盾を持ってるって思ってるが余計こう残酷なことしちゃうんでしょうね、
はいはい、
多分。
そうですよね。
正当化してるっていう。うんうんうん、多分、初めはなんか、その、本当に純粋にイスラム法に背いたからとかっていうとこじゃないと思うんですよ、やっぱ。
うん、
ミソジニーとか、
うんうんうん、
なんか女性に対して何かこう、女性を通じて不満をぶつけてるとか、結局自分の、その、満足を得るためにやってたと思うんですけど、うんうんうん、
はい。
プラス、それがどんどんどんどんこう、理論武装するというか、
うんうん、
なんか後ろ盾だと思い込んで、もっと残酷なことしても全然俺はいいんだ、みたいな、風になってきてるような気もしますよね。
そうですよね。だからまあ、都合よく利用してるっていう
ことです
ね、う
ん、
結局ね、
うんうん。うん。
でも最終的には、まあそれに裏切られるっていう形になるわけですよね、彼は。
うんうんうん、
まあ当然、まあ死刑がある国なんでね、まああれなんですけど、うん、当然そうなるわなっていうね。
うん。
うん、あれで自分がその釈放されると、まあに逃げれるっていうことですかね、多分ね、うんうん。思ってることがちょっと信じられなくて、僕は。
うん。
でも、現実にそういうことがあったのかなっていうことですよね、過去に。
う
どうなのかなっていうね。十、うん、何人も。
下手すると、本当逃げるんじゃないかと思いません
でした。いや、本当に。いや、まさかなって思ったんですけどね。まあ、だってまあ、当然ニュースになるわけじゃないですか。
はい。
それでなんか、まあ、裏から手を回したとかいうことがバレるかバレないかは別として、
うん、
その犯人が逃げたみたいなことになったら、まあ、それは大変なわけじゃないですか。
うん。うん、おとけさん、あれどう思いました？
はい。
だから、いや、初め約束してるじゃないですか。逃がしてやるよ、みたいな。
ああ、はいはいはい。
僕はあれ、なんか夢かなんか見てるのかなと思って。
ああ。
なんかそういう感じの描写に僕は見えたんですね。それなのか、もしくは、あそこでちょっと言っただけで、
うんうん、
その、途中で変えた、
うんうんうん、
で、実際にあの映像というか、あの約束はあったと思いました。見てて。
僕はそういうふうに見てましたね。だから、あの、なので、本当に逃げんじゃないかなって。っていう風に最後まで見て思ってたんで、うん、でも、うん、まあ、ある意味、ああ、良かったな、みたいな風に結末になったのはなったんですけど、うん、なんだろう。まあ、僕が見てるときはそれはちょっと気づかなかったですね。想像なのかな、みたいなことは思わなくて。うん、だから、なんかやっぱ、あいつにこう、寄ってくる奴ら、悪そうな奴だったじゃないですか、うん、やっぱり。
はいはい。
汚職してそうな奴だなって感じがしたんで、うん、そういう風に普通、本当に見ちゃってましたけど、でも、ただその意図があんまよくわかんないなとは思いましたよね。どうせ裏切るのに、彼にその、約束する意味があんまりよくわからないなと思って、何のためにそれをしたのかはちょっとわかんなかったですけど、
うん、
まあ確かにそうやって言ってたらおとなしくしてるでしょうし、彼は。
うんうん、
まあなんか、ニコニコして過ごしてるっていうかね。
うん。
うん、なんか感じはしましたけど、そのためだけにでもそんなことするのかなって、その辺のだから裏の意図みたいなちょっと僕は、
確かに、意図はないですけど、そうだとしたら、ね。うん。あそこに持っていくシーケンスも面白くて、なんか一回、その、鞭打ち系や
な。
しないんですよね。
そうそう。
だからこっち見てる方としては、死刑もないんじゃないかって。
そうそう、思っちゃうんですよね。
思うっていう、うんうんうん。思わせてくるっていうのが、その映画的には面白いようにしてるっていう。うんう
ん、はい。あと、その見学もできないようにするっていう ね、うんうん、ね。いや、見届けないといけないでしょ、みたいな風にね、うん、ジャーナリストは言ってるんだけど、いや、それはできないみたいな風になる展開ですよね。だから、逃げちゃうんじゃないかなって思いますよね、やっぱりね。
うん、
あれが、その、まあ、実際には死刑になってるんでしょうけど、
うん、
本当にそういう何か裏取引みたいなのがあったのかとかね、ちょっと気にはなりますよね。うん、よりなんか闇が深いな、みたいなね。
そうですね。
うん、
あの、夢中試験の時のあいつの態度はまだムカつくんだよな。
ムカつきますね、あれね。
ちょっとはしゃいでる感じが、早くしね、こいつと思ってて。
うん、いや、死刑にならないんだったらもう、本当に思いっきし鞭打ちしてやりたいなと思いましたよね。うん。
うん、そこら辺がうまい、さすがだなと思ったんですけどね。
そうですね。そうですね。うん。あとやっぱその、演技がやっぱり僕は良かったなって思って、
うん、
その、特に娼婦の人たちの、
うん、
なんかすごく、なんだろう、悲しい顔してたりとか、
うん、
まあ、残念ながらその、なんだろう、綺麗な人っていうわけでもない感じだし、ちょっと貧しそうだな、みたいな感じとか、
うん、
あの、途中その、結構体格のいい女性出てくるじゃないですか。
うん、メインビジュアルの人ですよね。
あの、笑っちゃいけないんですけど、
うん、
あの、サイドが手こずるみたいなね。
うん。で、俺勝つんじゃないかと思って、
ちょ
っと、
そうそう
頑張れと思ったんですけどね。
そうそうそう、で、他の、普通のね、今までの人だったら、一人で、バイクに乗せて運んでたけど、
うん、
その人はちょっと一人では運べなさそうだね。うん、まあでもなんとか運んだんでしょうけど。
二人乗りしてましたね。
そう、無理だろって。あ、そうそう、あの、うん、後ろに乗せてる感じでね。そう。
くっつけてね。
そうそうそう、
うん。
どうやってバイク乗ったのかなとかちょっと思いましたけどね。
うん
うん、あの辺のその、まあエンタメではないんですけど、まあちょっとそういう、面白いと言っていいのかわかんないですけど、うん、そういうところもやっぱり、あ、さすがだなってちょっと思いましたね。
うん。
うんなんかちゃんと最後まで見れるなっていうところです。
うん。
まあ、あの、いろんなその、特にイランの映画が多かったと思うんですけど、
はい、
死刑シーンみたいなのって結構あるじゃないですか。またちょっと見たことない感じの執行の仕方だったなって僕思ったんですけど。
ああ。そうですね。前の、あの死刑のやつは、ボタン押したやつでしたっけ？
なんだったかな。床が、バッてなくなるみたいな。
なくなる、
うんうん。落とし穴みたいな感じでバーって開いて、うん。今回普通になんか台を蹴飛ばしたかなんかでしたっけ、
ね、
あんな原始的な。
20年前だからか、
ね。あ、そうかそうか、20年前だからか。
いや、わかんないです。
結構原始的だなっていうね。
うん。
うん、 思いましたけど。
うん。執行までも早そうですよね。
そうそうそう、なんかね。
ちゃんと裁判とか。
いや、なんか裁判シーンがなかったんですよね、確かに。
裁判シーンありますよ。
あったかったか。
あるんですけど。
あるけどなんか、うん。またあんなか独特の裁判でしたね。
うん。
うん。まあ、イスラム法に則ってるんだろうなっていう感じはしましたけど。うん。
うん、
はい。
そんなとこですか。
そんなとこかですかね。
はい。じゃあ今日は、聖地には雲が巣を張るについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。